今日の水戸黄門様は元内閣府事務次官で消費者庁初代長官、そして現在は国立京都国際会館館長を務めていらっしゃいます内田俊一先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、内田先生って言いまして、本当に私はいつもですね、後で皆さんも、これラジオなんでね、もったないんですけれども、ええ、笑った時の笑顔がめちゃくちゃチャーミングでしょ、はい、
そうです。
本当にね、いつもね、なんかお会いするたび癒されるんですよ。ほんで、本当にね、自然体でね、いい感じで、
はい、
鹿児島の理想の男子っていう感じですね。
あ、
先生、鹿児島出身、
九州男児みたいな雰囲気ではないですよ、
なんかそうやけど、
ソフトですよ。
いや、これがね、逆に本当のね、鹿児島男児は思います。
あ、
なんか雰囲気ええでしょ
う。そうですね、今何が飛んでくるのかなっていう感じで、すごく構えてらっしゃるんですけど、もう腕を前に組まれて、なんか防御体制入っておられますけど
僕ね、今日ね、どうしてもね、お話、ラジオでしたかったのはね、2つありましてね、
はい、
1つはね、今ね、それこそスーパーのイオンの配送弾薬でも、ね、
はい、
消費者庁ってものすごくね、気になる存在になってきてるんですよ。これからのね、日本のね、この、消費文化のある部分っていうのはね、消費者庁ってものすごい大切な、
はい、
それの初代の長官なさってたんですね、ということは今の日本の消費者庁の根幹を作られた元で最初に、
はいは
い、そういうふうな話もね、ぜひ聞きたいと、はい、もう一つはね、日本ってね、国際会議の部分ってね、やっぱりね、歴史的にね、遅れてるような感じするんですよ。例えば昔からですね、それは歴史で習うっていうのは、例えばね、日清戦争の後の下関会議とかありますよ、
はい、
でもね、あれでもね、民間の料理屋でしてるんですよ。それからちゃんとしたね、そういうふうなね、国際的な会議場っていうのは歴史的になかったんですね、でそれをね、その1966年ぐらいだと思うんですけれどもね、京都にね、
はい、
これをね、東京じゃなしにね、京都に持ってきたんですよ、
はい、
京都の宝ヶ池って本当に静かなね、ところにものすごく大きなね、国際会議場があります。
そうですね、
で その今館長なさってるんですけどね、ただね、私は行って、うわ、すごいなと思うのはね、ちょっと前、隈研吾先生と行った時ね、
はい、
すごいなって入るなりで、何がすごいんかって言いましたら、ね、今やったら考えられない、あのね、
はい、
ベランダがね、出れるようになってる、今の建物はね、ほとんどベランダにね、
はい、
外に出れない構造なんです。これね、ひょっとしたら火災とかいろんなね、その法律的な問題もあるのかもしれませんけど、全部ほとんどはね、ああいう公的なもん、シャットアウト、とね、開けれるんです、1966年ですから、今の建前って無理やで、先生ね、隈研吾先生言ってましたね、それと、ね、もう一つはね、
はい、
ね、今大変やなと思いますのは、独立行政なんで、
はい、
自前で処理せないかんですよ。
ああ、そうなんです。
ということは、国際会議場っていうのは会議してもらって回るわけですから、でね、さすがすごいなと思うのはね、リモートと一般の会議とね、
はい、
ミックスしたやり方をね、これ海外でもほとんど打ち出してる会議場ない違うから、そうすると京都のこの国際会議場は新しいウェブ体制の、要は1000人入る会議場やったら今500人ぐらいしか入れない、
はい、
でまして海外とつないでいく、それでね、ウェブ体制の会議と現実的な会議とね、連携したやり方をね、打ち出してあるんですよ。これはね、世界でもほとんどね、まずないでしょうね、そういうことも含めてね、一回ね、その辺のね、部分をね、ゆっくり聞きたいな思って、はい、先生、その辺ちょっとまずねどうなんですか、このコロナでですね、なぜそのウェブと普通の会議と連携するようなやり方ですね、そういうのはいつ頃かな、これやっぱり。
いつ頃からということはなくて、もちろんこのコロナで、今回のコロナで起きたのは、動いちゃいけない、集まっちゃいけない、はい、ということですから、日本中あるいは世界中から人に集まってもらって仕事をしているうちにとって本当に死活問題なんですね。でこれからどんな風になっていくのかなとこう、みんなで考えているんですが、最近の世の中の議論を見ていても、もちろんどんどんオンラインのウェブの会議の方に移っているのですが、一方でオンラインにはこういう問題が、デメリットがあって、それから集まる方にはこんなメリットがある、でもオンラインにこんなメリットがある、こんな議論がされてるんですけどね、でおそらく、そのメリットとデメリットを比較して、だからこっちというふうには多分ならない、利用される方はオンラインの会議のメリットがこれだけ、実際に集まる会議のメリットがこれだけだったら両方欲しいと、両方ともいいとこ取りをしたいっていうのが当たり前だと思うんですね。
そうですね。
ですから多分このコロナが収まっても、オンラインにはオンラインでいいところがあります。世界中から自由に参加できるというのがありますから、そういう意味ではきっとどちらかに戻るということではなくて、あるいはどちらかにオンラインのギュッといくのでもなくて、両方のいいところを集めた会議になっていくんだろうな。だとするとうちその先頭走りたいよねと。幸い いろんな会議の中で例えばうち、70ぐらいの会議室がありますけど、その大部分は光ファイバーでしっかり結んでありますし、というようなインフラもありましたので、これに磨きをかければそこに行けるんではないのかな。
なるほどなるほど。
ということをみんなで話し合いました。
なるほど。それ私はね、先生とお会いして初めて分かったのはね、その国際ってついてるんで、一般企業はそこで会議できないようなイメージないですか。
いやでも展示会とかたくさんされてるイメージもありますね。
私はねもうねもっと硬いとこやないと使えないんかな、ところはね本当にね柔らかい組織でもちゃんとしたところには会議場として、ほんで大中小全部あるんです。食事も、で結婚式もできるんです。
そうなんですか。
国際宝がいいですからね。そうそう、国際会議場でね結婚式するのはね、ものすごくね値打ちあると思います。じゃあ今度新藤さんね、もう一回するときは国際会議場でしょ。
その近所で僕はあれですね、披露宴しましたね。
そうですか。
結構結構近所ですが、今も潰れてありませんけどね。
そうですか。いやまともな結婚式、
一応はまともな結婚式したつもりですけど、3次会ぐらいがもうむちゃくちゃでしたね。
なるほど。そのむちゃくちゃはやっぱり国際会議場では困らない。
でもね、国際会議場撮影でもお借りしたりね。
あ、そうですか。
してますからね。
お金払ってます。
払ってると思います
よ。ちゃんといただいて
ます。投影使うことあるんですか。
いろんなとこねやっぱり借りますから。
なるべく。
でもそれより会議場がそこまで光ファイバーとか、そのが全部整ってるっていうのが、今初めて聞きまして、すごいと思ってね。
だからね、そういうのをね、国際会議場の立場でね、ビジネスライフにね、打ち出せないとこあると思うんですよ。だからこういうラジオでね、私にもっと言うてほしいんですよ。だから本願寺のねトップにもね言うんですよ、お寺でばっかり会議するんだったらね、場所変えてね、こういうところでしはったらよと。で修行のね中尾さんっていう人いるんですけど、その人にも言うんですけどね、やっぱりね場所を変えてやるっていうのもね、会議のね醍醐味ですよね。
いいとこですよ。読んで、
そうそう、
環境がいいね。
環境は
いい。そうですよね。なんか入り口からずっとこう歩いていく動線も綺麗ですよね。とてもね。
その辺東映と違いますね。
それはね、やっぱ綺麗さは負けますから。
もう門入ってすぐ建物があるじゃないですか。東映さんは。
そうそうそう。
やっぱりすごい家は門入ってからずっと。ね、木がいろいろとあります。
そうですね。こうちょっとお庭
をね、1キロほど、1キロほど先に家がポコンとある。
さっき撮影の話が出ましたけれども、うちの建物はですね、私は知らなかったんですけれども、ウルトラマンシリーズってありますよね。
はい、
あの中のウルトラセブンの時の基地なんだそうです。
え？
地球防衛軍の基地、
がここですか、
ということで、あのその時は撮影に随分使われたと聞いてます、
そうですか。
でも意外に知られてないですね。
意外と知りませんでしたね。
全然あんまり
シリーズ、
ね、私はあんまりそんな興味ないんで
興味ない
そうですか。
うちの職員でもあの子供の頃それ見てて、
はいはい、
であの辺探検に来たと、
はいはい、
どうやらこの辺に基地があるらしいというので来たという職員が
そうですか、はい、そういうことも知らない人
多いですよ。私知りませんもんね。それ
テレビ関係者でも知らない。すごい話です、それ。へえ、そうで、その撮った現場まだ残ってるんですか。
あ、現場というかあの多分外から捉えただけだと思うんです。
ああ、そういうことですか。
もしかしたらあの映像の中で破壊されたりもしたかもしれません。
なるほど。
いろんな会議をやらせていただいてるんですが、会議場がたくさんあるので、会議室が実はお部屋としては空いてる部屋も随分あるんですね。
なるほど。
で、まあ、もったいないと思うのと、まあ、私思いますが、やっぱり京都に作ってくださったので、うちの会館50年やってくれたなとこう思ってるので、もう少しこう京都の地元の方に使っていただきたいと思っているんですが、
うん、そうですね。
お話を聞くとやっぱり国立とか国際とかですと、ちょっと敷居が高すぎて、
いや本願寺さんもそう思ってました。
あ、そうですか。
と、ね、一般の人は使えないと、政府系しか、それはね、一つ原因あるのはね、
はい、
みんなね、京都会議、京都の人は京都会議を大切にするんです、は
い、
で国際会議ですから、
はい、
あれはアコでやったよね、京都。
そうですね、うん、
だからそういうのしかできないと思ってあるんですよ、
うん、あ、なるほど。
まあ、私もね、実はその先入観があって、え、民間でいいんですかって言うと、いや、貸しますよ、結婚式もしますよって、
うん、
で結婚式したら料理安くなるんですよ
それ
はいいなそれはいい、
ね、あと、まあ、もう地元の小さなって言うと失礼ですけども、あの決して何百人を取る採用するわけではない、
うん、
会社の方たちがこう例えば合同で入社金使っていただくとか、
はい、
そういうか、まあそうですよね、こう社会人になって入るの門出を、うちの舞台使っていただく
とか
やっていただきたいと思ってるんですけどね。
なるほど、なるほど、うん、難しいのは、あの先生、宣伝しにくいですもんね。
まあそうですね、ホームページに載せて、ただこの間調べてましたらね、あの、うちが、できるのは1966年なんですけども、決まったのは1957年なんですね。
ああ、そうですか。
ね、あのその時 の、 あの岸信介総理と河野一郎大臣の、
はい、
まあ、鶴の二声ですかね。
なるほど、なるほど。
京都に作るとこう決まって動き出したんですが、
なるほど、
それは決まったんだけど、じゃあ誰が管理するのかっていうので揉めてましたね。
なるほど。
で、まあ、国も作るのは作るけど、
なるほど、
国際会議で儲かりそうもないので、
なるほど、
お荷物になるから、
なるほど、
京都市にやってくれ、で京都市もなかなかそれしんどいよねとい う、 こうやり取りがあって、まあ、京都市の市長さんが地元で受けるという腹を決められるんですが、
うん、
決めた時にいくつかこう国に条件をつけてましたね、
うん、
なるほど、
やるからには国は口を出すなと。
なるほど、なるほど。
で、まあ、あの、運営の助成はいらないけど、うん、建物についてはしっかり補修費も含めて持ってくれというのと、
なるほど、
それから使い方にも口を出すなと。
なるほど、
あの国際会議場だから国際会議だけじゃなきゃダメとか言うなと。
なるほど。
その中で結婚式でも何でも、まあ、品位は壊さないけど、
なるほど、なるほど、
いろんな使い方をするけども、口は出さないでねという約束は取っておられるんですね。
あ、それで今みたいな、
まあ、ところが、まあ、我々の職員の側もまあついついあの大きい会議、立派な会議が来てくれますので、そっちの方に目が行きがちなんですけど、もともとの原点はとにかく地元にも使ってもらって、とにかくあの立派な会議をやるためにも、あの会議場を維持する、うん、そのためにいろんな会議を呼んでくるという、
なるほど、
こういうのは出発点だと思うんですけどね。
ということは、先生、職員の給料とかはこれ一切補助金なしなんですか。
あ、もちろんあの国家公務員ではありませんから。
これは大変ですね。いや、
本当に大変ですね、特にこの時期は。
そうですね、
はい、
それはほんでやっぱりね、国際でついててみんな僕らは引いてるわけでしょ。
そうそうそうそうそう、
はい、そうしたら本当しんどいですね、
うん、ほとんどの人はあれ国絡みなんで、
はい、
そんなも何もせんでも、うん、職員給料万々歳やと、
うん、 もう思ってました。も
うこの機会に言うとかな先生飽きません。本当に。
本当そうなんですね。
逆に、
ですから、まあ、随分キャンセルがたくさん、まあ、ほとんどある時期のキャンセル、はい、でうちは特に大きな国際会議というのは3年先4年先の約束を取っていくものですから、
うんうん、
約束を取った途端に、まあ、2割キャンセル料が発生をするんです。
なるほど。
で、まあ、今回もそういう形で、ただもちろん国がこの期間やっちゃダメといった部分についてはいただかないんですが、そうでないものはどうしてもいただくか延期して後でやってもらうかと、はいはい、
うん、
いうと必ず職員が言われるのは、なんだと、国立だろうと、
うん、
国立で多分国の金も出てるはず、なんでキャンセル料を取るんだとお叱りをいただいて、まあ、かなり苦戦を全力にしたんです
よね。うん、
実はそうはなくて、
なるほど、
毎年会議費の収入だけで。
なるほど、
はい、うーん、
その今ね本当にね、コロナであれだけ大きなも維持しようと、僕ね業者で入ってるレストランの業者さん、それも大変ですよね。
いや本当に大変だと思います。
気の毒ですね。
一般の方はね、なんかそれこそ敷居が高くて、
そうそうそうそう、
ね、入りづらいですし、
うん、ということは個人でそのレストランを利用することもできるんですか？
もちろんできます。
うん、
ただちょっと離れてますのでね、こうブラッと来てというわけにはいかないのが残念なんですけれども、
そうですね、
まあ、そこも少しいろいろ考えなきゃいかんかなと思ってます。
駐車場も広いですよ。
そうそうそうそう、
はい、
ああいう会議場を日本人が守り育てるよね。
うん、
そのね土壌をね、国はもっとね作っていく体制をせないかと、
うん、
ね、よくあのがね、イベントって言うたらだいたいホテルへ行ったり、
うん、そうそうそうそう
そう、そういうのをね国際会議場でできるんやと。
いや僕今聞いてね、私若かったらね、彼女とデートするのにええな思いました。
うん、ああ
、食堂で食べれるから。
そうです、食堂で食べれれば、それ安くあげようとしてません
なんか。いやあのね、変なホテルよりね、あこの方がね、ステータスはるかに上やから。
あ、そうなんですね。美味しい。
そうでしょう。いや、美味しいかどうか食べた
で、あの宝ヶ池デートスポットなん
ですよ。
そうですよ ね、
うん、
ドライブのスポットですからね。
で、女の子にね、ドライブしてね、これラジオ聞いてる人に言いたいのはね、行っといでよって言われて。
そうですよね。
今ちょっとなかなかね、あれやけど、レストランもね、あれですけど。
レストランは通常通り営業なさってるんですか？
レストランも、もう本当に3月からずっと会議がない状況が
前
から続きましたので、
はい、
その間は閉鎖をしてました。
あ、そうなんですね、うん、やっぱり
もったいないですね。僕ね、うん、コロナでね、何もかも社会が変わる、
うん、
もうこれね変換する時期は思うんですよ。
うん、
で歴史ね、いろいろ見たらね、ヨーロッパでもね、ペストが入ることによってね、
はい、
ヨーロッパのね体制自身が変わってくるわけですよ。
うん、
それからね、病気ってね、ものすごく社会を、まあ、古代特にそうですけどね、変えちゃうんですよ。
うん、
それからヨーロッパでですね、それまで普通に当時ビジネスをして頑張ってたユダヤ人の人が、ペストが入ることによって大量虐殺を受けるんですよ。ヒトラーのはるか前にペストによって、
うん、
あいつらが持ってきてんって噂が飛んで、
はい、
それでものすごいユダヤ人の人が虐殺されていったんです。
うんうん、
そういうの表に出なくて、ほとんどが全部、そのヒトラーの時代しか言わないんでね、
うん、
実はもうものすごく昔からユダヤの人ってやっぱある種の迫害を受けてるんでしょう。うん、
あ、
日本でもですね、これだけ平和な国でも、
うん、
今壁に張られたりしてはる人いるわけでしょ。うん、
はい、
うん、子供を連れておばあちゃんとこの家行ったら、
はい、
隣の人が、はい、なんであんたら帰ってくんねんって言われたらしい。
あれもひどい話ですよね、本当にね。
うん、
実家へ帰ったらあかんっていう、ね、
そうですね、
まあ、持ってる持ってへんって分かんないですよ。そうですね。
そう、うちの東京の人の子も岩手やけど帰れなかった。
あ、私もこの間帰った時車隠しましたからね。
ああ
シャッター下ろして
帰った。
あ、岡山に帰ったんですけど、やっぱり近所の目があるので、大阪ナンバーっていうだけで来てるってなってしまうんですね。
あ、それはね。そうそうそう、
岡山も高橋市っていうところは特にね、そうそうそういらっしゃらなかったんで、
城の上の一番ね、 現存天守で一番高いところにある天守閣が残ってる、はいはい、2階建ての天守閣、上がんのへいへいします。
あ、そうですね。
私はあの大学の授業の合間ね、うん、車乗ってね高橋まで行って、
はい、
ほんで途中まで車で行って、あとは歩いてあの城で涼んでましたよ、はい、
あ、そうなん
で、ね、で寝てしもってね、
寝てしも
一回大事な授業ね遅れたことあり
ましたダメじゃないですいやでも先生はもともとね鹿児島のご出身で、はい、京都の助役もなさってたんですよね、はい、なんか京都ってこう閉鎖的な町で言ったらね、よその県の人がそんな助役をするとかっていうのに何かこう弊害みたいなものはあったんですか。
いや、うまいこと振ってくれる。それは来週に言おう思ってた。来週に撮ったね。来週に撮ったね。
いや先生全然喋っておられないから何か喋っていただこうと思ったんですけど。
まああのコロナの話が出てましたけど、うん、コロナは確かに臨床しているようにこう社会を変えていくものであると思うんですけど、うん、ただ今見てて思っているのはこう社会が変わろうとしてた方向を、例えばどんどんオンラインが進んでって、うん、人と人の関係が疎遠になるって実はもうこの10年あるいはこの5年うんと進んでたんだと思うんですよね、うん、それをこううんと早送りして目に見せてくれてるのが今回のコロナじゃないかと私は思っていて、うん、今我々があんたたちがやってきたことってこの人こうなるよね、それでいいのとこう一回こう考え直す機会をもらったのかなとも思っています
ね。 本当そうですね。
あの多分ほっといたらあのオンラインの会がどんどんどんどん増えていって、うん、で気づかないうちにそうなってしまったら手が打てないんですけれども、
そうです、ね、
今ははっと気づいたので、あのさっき言った、まあ、ハイブリッドと言ってますけども、
はいはい、
とかですね、この間久しぶりに人が集まる学会をやってもらったんですけど、うん、こういう中で来てくださった方たちがいるわけですよね、
うん、
でこういう方たちに本当に意味のある会議になるにはどうしたらいいのかっていうもう一回考えなきゃいけないなと、こうやっぱりオンラインにはではない集まったものの良さがあるとおっしゃっていただいてるんですけど、それを本当にこう感じてもらえるようなお手伝いをするのがうちの仕事だなと今改めて気づかされました ね。
ね、やっぱりあの最後の締めを上手に締めはりますね
やっぱり違いますね、
違いますね、やっぱり違いが分かるっていう感じ、
違いがね、あの分かりました
。今日はこの辺で先生のすごい話で終わりましょう、はいはい、
また来週も楽しみにしております、
はい、よろしくお願いします、はい、
今日の水戸黄門様は元内閣府事務次官で消費者庁初代長官、現在国立京都国際会館館長をお務めでございます内田俊一先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
内田俊一でした。